今回の CD は、早速そのアメリカの方から入っていきたいと思います。で今回の CD はですね、当然ながら今そのアメリカの QE2 と言われる大型の追加量的緩和策、これが日本のドルの行方あるいは株式市場、こういうところに注目が今集まっているようですが、私から言わせますとですね、それはもちろん足元ですから皆さんが一番興味あるんでしょうけども、ではこの QE2 という政策を実行してですね、例えば世界経済の目から見て浮上ができるかということになりますと、それは全く別問題になります。でしたがって前回前々回も共通して私が訴えてきたのは、今のその世界経済およびその中核たるアメリカの経済の現状というものはですね、これまでにないいわゆるその循環型の景気、いわゆるその景況がピークに向かってから今度は例えば物を作りすぎた、サービスをやりすぎたという形で景気がダウンしていくというですね、繰り返しの構造ではなくて、グローバリゼーションの下でですね、今皆さんよくご存知ですが、居酒屋行くと分かりますよね。でどんどんその商品の価格が安くなってきてます。これ吉野家戦争というのもありますしね、それから、いわゆる、薬局戦争というのがありましてね、で、とにかくいい商品をいかにしてコストダウンをしてですね、コストダウンという意味は人を採用しないで労働生産性を上げるんですよ。しかも大量生産 でその人を採用しないでということを、じゃあどこで採用するんだと言いますと、一番安いところに工場を持っていくわけですね。でそういうことを世界が今必死になってやってるということは、よほどですね、これは世界の共通の戦略で政策で対応していかないと、このデフレというものはですね、決してという言葉を使っていいほどにインフレには戻らないんですよ。で戻らないという中でアメリカが戻させようというこの2回目の量的緩和政策が、正直言いましてうまくいくはずがないんですね。ただ足元的に申し上げれば、うまくいかないまでもある程度何か期待を抱かせると、こういう状況に持っていきながら、アメリカは次の本格的な、産業革命というですね、狙いに持っていこうと、こういう話なんですが、もちろんそれだって定かではないわけですよ。でそういう視点から今回の中間選挙の結果が出ておりますよね。で最終の議席数は、これかなり後になりますけれども、現段階においてはですね、明らかにこれは民主党としては歴史的な敗北になることは間違いございませんね。秩父州の1990年代のデータから見ましてもですね、民主党が200を切ったというのはないんですね。現実には切ってると。で共和党がですね、これおそらく240超えると思いますけれども、240超えたこともないんですね。でこれだけの差が出てきた、すなわち70議席以上の差が最終的には出そうなんですね、この下院ですね。で、これがその上院の方でどうかと言いますと、6議席減らしているという状況で、53あたりを上院の民主党が取って、あとは、共和党が46ですか、ギリギリですが過半数を維持しております、民主党がですね。そうするといわゆる日本と同じようにねじれ現象と、こういう形になって、一般的に言われるオバマ大統領は相当共和党の方に歩み寄りを見せないと、2年後の大統領選挙にはなかなか勝利できないと、こういうのが一般的です。ただ、そのこととですね、かつての例えばクリントン政権がそうであったようにですね、いかにも大敗北を重ねていながら、あの当時は完全に共和党に抱きつく形でですね、うまいこと、しかも経済情勢がうまいこと乗っていったと、こういう形で、クリントン大統領は2回目の2年後の当選を果たしているわけですよ。したがって現状でオバマ大統領はダメだという言い方は、これはちょっと早すぎるわけですね。 で我々はそのいわゆる投資家の目というところから見た場合に限って申し上げれば、当然この中間選挙が終わった後の11、12月というのは、これは旧議会の最後の2ヶ月のその運営になります。でこの旧議会の中で、まあ、言ってみれば旧議会ですから、民主党が 両院とも多数を占めていると、こういう中で共和党に歩み寄りを見せながら、例のブッシュ減税の延長政策、これをもう一度ですね、法案にかけてくるだろうと。でその時は一応民主党が法案作り、多数派ですから法案作り、この下院の民主党が法案を出してくると、相当妥協してると思いますけどもね。で問題はその富裕層に対する減税をオバマ大統領は、まあ、頑として今の段階では認めないと、そんなアメリカには。